今日から民数記の学びに入っていくわけですけれども、この第一章のところについては、この戦に出ることのできる者の登録のことが出てきます。もともとこの表題には民数記っていうふうに今はなってるんですけれども、荒野にてというのがもう元の表題であったということが言われています。じゃあなぜ民数記となったのか、それは2節にあるこの一族ごとに調べ、すべての男子を一人一人名を数えて、その頭数を調べようと、その数を調べるというところから、まあ、民数記とつけられた、まあ、この調査は2度にわたって出てくるということなんですけれども、その数調べということからこの民数記というのが、まあ名前が付けられたと言われています。そしてこの3節のところに、この20歳以上で戦に出ることができるものをすべてその軍団ごとに登録しなければならないということが、この神様の命令であったわけです。この戦に出ることができるものをすべて登録する、戦がある、そのことのために神様はこの戦いに出るものを登録されるということがあったわけです。まあ、今はこの戦いに出るということはないと思います。しかし私たちはこの世においての実は戦いがある。それは人との戦いではないわけです。新約聖書のエペソ書の2章を見るならば、この世の権を持つ君サタンとの戦いであるということがはっきりと言われているわけです。ですから私たちはこの目では見えませんけれども、サタンとの戦いがあり、そしてまた私たちはこのサタンに屈してはいけない。その戦いというのは本当に最後の最後まであるわけですし、私たちは油断してはいけない。前にもルカの福音書を通してユダの心にサタンが入ったということを私たちは見たわけです。イエス様が徹夜して祈られた十二弟子たち、後に使徒と呼ばれるようになりましたけれども、たとえそうであったとしてもサタンは果敢に戦いを挑んできて、そしてまた私たちをもう堕落、永遠の滅びへと引っ張っていくものであるわけです。私たちはサタンに引っ張られていってはいけない。私たちには実はこの霊的な戦いがあるということをこの悟らなければならないわけです。そしてまた新約聖書でもテモテの第二の手紙の2章の3節のところに、キリストイエスの良き兵卒という言葉が出てくるわけなんです。ですからテモテに対してもパウロはこの良き兵卒、イエス様にあってこの私たちは良い兵卒にならなければいけない、兵士となって戦う、先ほど言ったようにサタンとの戦いがある、エペソにおいても大きな戦いがあったわけです。それこそもうライオンに向かって戦うような戦い。じゃあ本当に、パウロはライオンと戦ったのか、それはわからないわけです。ライオンのような人だったのか、それは正確なところは分かりませんけれども、しかしテモテの手紙の中にもこのキリストイエスの良き兵卒っていうような言葉が出てきて、そしてその司令官を喜ばせるっていう言葉が出てくるわけです。ですから、まあ、私たちも良き司令官は誰かっていうとイエスキリストであるわけです。イエスキリストが私たちを募ってくださった。荒野においてこの十二部族からこの軍団が召集されて、部族ごとにこの集められていったわけなんですけれども、まあ私たちも言うなら戦いである。まあ日本でも救世軍というのがあるわけです。もうちゃんと制服を着ている、それはもうまさにこの主の戦いのために 召集されたということを表している団体であると思いますけれども、また私たちももう本当にこの闇の世の主権者であるサタンとの戦いがあり、サタンはクリスチャンを堕落させ、そして滅びへと引っ張っていっている、そのことに対してまた私たちは整えられて戦わなければならないということを思わさせられるわけです。そしてこの一族の頭とまたこの助手となる者が選ばれるということが出ているわけです。そしてまたこの十二部族ごとにその戦いに出る者たちの家族が調べられていったわけです。20節からこの長子ルベンの氏族人数が出ているんですけれども、じゃあ一番多かった部族は何かっていうと、27節にユダ部族で登録されたものは7万4600人であった。なんでルベンの長子の数がそんなに多くなかったのか、かえってこのユダ部族が多かったのか、それは実はこの部族の始まりというのはこのヤコブの息子たちの数から出てきているわけです。しかしルベンは祝福を失ったわけです。そのことは創世記の終わりのところにこのヤコブの祝福でこのルベンのことは語られています。じゃあなぜユダが人数が多いのか、ユダがその祝福に預かった、もう一度創世記を、創世記の終わりの方をよく読んでいただきたいと思います。そしてまたユダ部族から実はダビデが出てき、そしてその子孫であるこの末裔の中にはこのイエス・キリスト救い主が誕生する、ユダ部族から出ていく、そしてまた戦いの先頭を切っていくのは実はこのユダが、ユダ部族が先頭を切って戦いに出ていくということであったわけです。そして32節にはヨセフの子孫が出てくるんですけれども、残念ながらこのヨセフ自身はヨセフ部族とはならなかったわけです。ヨセフの息子たち、エフライム、マナセ、この氏族がイスラエルの十二部族に加わる、戦いに出ていく。そして33節見ると、エフライム部族が4万500人、そしてマナセの子孫の部族は35節を見ると3万2200人。実はマナセの方が長男でエフライムは次男。じゃあなんで人数がこの弟の方が多くて兄の部族の方が少ないんだろうか。それはこのヤコブがもう目が見えなくなって、そしてその祝福をするときに、ヨセフはその長男次男をこのヤコブの前に立たせたんですけれども、なんとヤコブは右の手をマナセに置き、そして右の手をエフライムに置き、そして左の手をマナセに交差して置いて祝福を祈った。そしてその通りに弟の方の種族の方が数が多くなるということが出ているわけです。祝福の祈り、それはやはり大切なものではないだろうかということをもう一度改めて思わさせられるわけです。その祝福のことはヤコブ自身も経験した。兄のエサウは祝福を失い、そしてまた逆に、ヤコブがその祝福に預かる、そしてまたこのことは、ヨセフの子孫においても表されて、いるわけです。そして最後にレビ部族が出てくるんですけれども、レビ部族はその戦いには加わらなかった。主はモーセに告げられて、 49節には他のイスラエルの子らと共に登録してはならない。なぜかというとレビ人は50節にあるように証の幕屋とそのすべての用具およびすべてそれに付属するものを管理させよう。彼らは幕屋とそのすべての用具を運びこれに使え幕屋の周りに宿営しなければならない。なんと彼らはもうこの部族の中心真ん中には幕屋があってその幕屋を管理するものとしてレビ人たちは特別に選ばれた。そして先にはこのレビ記があってレビ記においては神様に対する生贄の規定がこの出ていたわけなんですけれどもそれはもう神様との交わりそして神様に仕えるということが特に記されてありこのレビ部族は戦いには出ないで神様に仕えてそして幕屋の周りに宿営するということが定められたわけです。そしてこのレビ記以外レビ人以外のものがこの近づく者は51節の割にあるように殺されなければならないというようなもう明確なこの規定があったわけです。そしてその幕屋を中心として52節を見るとこのイスラエルの子らは軍団ごとにそれぞれ自分の宿営自分の旗のもとに天幕を張るということがこの決められた。そしてレビ人が証の幕屋の周りに宿営しなければならないともう一度そのことが規定されてあるわけです。もう幕屋そしてその周りに宿営するもう神様のそばにあって神に仕えるものとなる。まあ私たちは言うなればもうこの新約聖書のレビ部族まあ私たちは神の周りにあってそして神に仕えていくそのことをやはり心がけておかなければならないということを思うわけです。そして今の時代はもう荒野と全く同じような状況ではないだろうか。決して今のこの世が天国というわけではないわけです。私たちは確かにイエス様を信じて救いに預かったわけですがしかしこの世は天国ではない。むしろ戦いの最中の中にある荒野の中にあってまた私たちもその信仰の戦いの中を戦い抜いていき神の御国天国を目指して私たちは進んでいかなければならないことを覚えさせられます。